三平映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
川崎孝夫です。
はい、ゲストの
花熊優作です。
どうぞよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございます。公開収録ということで、はい、ユーストリーム中継もしながら、はい、夜の昼寝、阿佐ヶ谷でお世話になっているお店 で、
はい、
カフェバーのコーヒーもとても美味しいお店です。
はい、カレーもホットケーキも美味しいですね。
門田さんがとてもイケメンです。
はい、
最近ご結婚されて、
そうですね、
多くの女性が泣いております。
しかも26日は誕生日ですよ。
そうでしたか。
しかもってことはないですけど、
めでたい。
奥さんはね、有名な人
なんです。
そうなんというこの世の春を謳歌してますね。
今後あんまいいことないですよ多分
ね。え、死ぬと思います。
まあいつかはね、みんな死にますけど、カズさんは年内ということで、
今日はカズタさんのご好意で一品注文するだけで、はい、ご入場いただけるというシステムでやらせていただいて、はい、そしてこうしてユーストリーム中継でインターネットの世界の皆さんにもご覧いただいております。
ユースト見てる人はまあこれそうだったら、
はい、
お願いします。
近くの人来てね。これはユーストはね、1時間ぐらいで終わるので。
あ、そうなんですか。
終わって
1時間でできるかな。
あ、まあ、わかんないです、ね。まあ、そうやってもちょっともったいつけようかなと
思って釘付けにさせる。
現場の人の方が得ですよって言いたかったんですよ。
なるほど、素晴らしい。
ちょっと今思いつきで言ったのでどうするか決めてなかったです。
でもいい提案なのに俺がぶち壊した感じがしたとすいませんでした。
というわけでですね、
今日は年間ベスト、
年間ベスト、2011映画ベスト10
をやらせていただく、
はいはい。
それでまあ問題がちょっとありましてね。
そう、
僕と小泉さんが上半期と下半期ベストやってて、
そう、
もう完全に同じことを繰り返すだけになるので。
そうなんですよ。
今回は特別ゲスト、
特別ゲスト、花熊優作さんに
たまにお邪魔してます。
まあ、男性、僕と小泉さんは花熊さんが絶賛してる映画は必ず見ていくんで。そ
う、花熊さんが褒めてて見ないとね、不安でしょうがない。
何か取り逃したような気持ちになっちゃうんで。
そう、見る映画大体全部本当に面白いんですよ。
それもね、結構年間ベストに関わってきてますから、
はい、そんな花熊さんが、ですね、だから僕らもう喋ってしまったので、3人とも
一応
発表していくんですが、
でもベスト10はまだ出してないもんね。
あ、ベスト10はね、まあ、僕
年間ベストはやってないですね。
ライムスターの歌丸さんの番組のポッドキャストでもう発表してしまいました。それと一緒です。
会話も膨らむでしょう。
映画秘宝も一緒なんです
ね。そうなんです。で、一応やり方としてはですね、10位、例えば10位だったら10位、
はい、
じゃあ、花熊さん、小泉さん、僕って感じでやってくるんですけど、
そう
ですね、多分被ってる作品が結構あると思うんで、まあ、例えば花熊さんの10位が僕の5位だったら、あ、僕5位ですっつって、
うん、
一緒に話すとか。
花熊さんの10位、あ、1位が俺の7位とかだったらどうするんですか。花熊さんの1位が俺の7位とかだったら、
それね、ありえるんですよ。だからそれは話すしかないんじゃないですか。
全部言っちゃってもいい。
言っちゃいますか。
言っちゃってあります。
でもな、まあ、
僕ね、さっきちらっと花熊さん10位見たんですけど、俺の1位の可能性があるんですよ。これいきなり企画的にどうなんだろうな。
まあ、じゃあちょっとやってみて決めましょう。
そうですね。
そうですね。じゃあ
でもまあその通りやっちゃいますか。
いやでも10位からいきましょうよ。せっかくですから。じゃあ花熊さんの2011映画第10位は、じゃじゃん、X-Men ファーストジェネレーション。おお、来ましたね。
僕も2回見ましたよ。
実は僕の5位でした。
これはだから僕はね、なんと1位なんですけど、イラストも描きました。
お、
見えないかな、
明日に行きすぎると、
ね、
お、マグニートと、
ドクタープロフェッサー、
プロフェッサー X、
僕まさか急に1位発表ですけどね。まあ1位、はい、
あれ、これって前半の時1位だったか。
前半の時は
前
半の時は僕ね、イップマンが1位だったんですよね。
後半で1位？
後半で、
いや、
後半も1は違うんですけど、年間いろいろ考えたらやっぱりこれが1位でした。
僕もね、前半で5位ぐらいだったような気がするんですよね。今日その上半期ベストを聞き返そうと思ったんですけど、ちょっと機材の調子悪くてできなかったんですよ。
まあでもこれもね、語ってますからね。
あのね、多分みんな3人とももともと X-Men には全く何の思い入れもないこの3人が、これ見て面白かったっていう
ね。やっぱりまあ、ね、そこそこあるんですよ。
あ、全然僕全然見てなかった。
全然見てます。
1本目とか2本目は見たりし、DVD も買ってんだけど、
思い入れとしては
そんな、うん、まあ普通にただ面白いなぐらいだったんだけど、
僕はね、全シリーズの1本目が本当にすごい良くて、うん、どんどんテンションが下がっていってたんですよね。
だから最終的に、ね、何本あるかももう分からない状態
で、ウルヴァリンとかありますもんね、うん、
まあ、見たこうきっかけっていうのが結局監督がね、キッカーズのマッシュボーンっていうのが一番でかいんですけど
ね。まあ、でもね、その話をするとね、実は三平画館をするにあたって、キッカーズを川崎さんと見たことがね、
そうなんですよ。
そう、
その後感想し語ってて、
ね、我々は本当に衝撃を受けて、マッシュボーンなんか死ねばいいのにぐらいな、
これで小泉さんだけが言ってたんですよ、ね、こんな才能あるやつはもう次回作撮ってほしくない。
そう、もうこれ一本で死んでしまえばいいのにって
1年前のだから去年の忘年会で、小泉さんがすごい落ち込んでた
本当は1位なんだけど悔しいから5位にしたんですよ。
そうそうそうそう、
キックアス。
そうなんですよ。
そしたら生きながらでこんな面白い映画を、
ね、X-Men を超面白シリーズとして、
ね、そうなんですよ。ちゃんとね、だから、あの超能力のきっかけから、仲間が7人の侍みたいに出会って、ちゃんと練習して戦いに挑むってまでをちゃんと描けてるのがすごいですよね。
しかもね、敵役がね、我らがケビン・ベーコン で、ね、
今年面白い映画にほとんど出てる。
そう、今年何人の女を、
これからスタートですよね。
あ、そうですよ ね、
そうですね。
ケビン・ベーコンの年が
ビンビンなケビン・ベーコン、
ケビン・ベーコンが
ケビン・ベーコンですよ。
本当かっこよくて憎たらしいっていう ね、
ね、色気
敵だから憎いはずなのにかっこいいって思わず、
うん、しかも正義側がもうモテなそうなやつばっかりでだって最後全部美女あっち行っちゃうんですもんね、
う
ん、
そうですよね、う
ん、だってあの正義側、あの人ね、将来はハゲンなんだもんね。
あ、
そうそう、足悪くてハゲンだとか。
そうですよね。
で、何にもいいことないんですよってこともないけど
であとなんか感心したのが、この監督はやっぱキックアスの時はそうなんだけど、このキックアスの最後で人が飛ぶ時のシーンでなんかこう見てて気持ちがグワッてなったんですよ、ね、それが今回の映画でも、あのなんか空飛ぶ人が
わーっつって、
あの時になんかね、うわーって
感じましたね。
あ
そこもそうそう見てて気持ちよかった
です。でもあんな格好悪い飛び方ないですけどね
持ちそうになったら叫ぶっていう、
本当あのシーンはだからなんだろう、マジンガー Z が空飛んだと思ったわってなりました。
あそことあの潜水艦をガーッと海から引き出す、
僕はね、氷を頼むっつって潜水艦の中で言って、女が応接室みたいなところにいたら、実はそこが潜水艦で、
ビューって
引いて、で、ビューって行って、上に甲板に出たら北極かなんかで氷山があって、そこから
ありましたね、
コップにコローンって氷を落とすっていう、何このかっこよさ
冷静に考えると効率悪いですけどね、最初から撮っとくような感じですけど、ね、いや、あのシーン面白かったですね。
すんごい、あのシーンの色気たりはすごいですよね、
まあ、絵面がとにかく面白く見せるのがすごいですね、マシューゲンのとこは。でもさっきも言いましたけど、本当に正義がに残ったやつは男ばっかりでなんかこうね、報われないもんなんだな、
生真面目な連中、
生真面目な連中、一人化け物になりましたからね、しかも
あいつ最初そんなにブサイクじゃなかったのに、そうそ
う、割とイケメンだった
のに、そう、しかもなんかクマみたいになってからはずっとふてくされた面してましたもんね
急にマグニートぶん殴っちゃってマグニートもね、あのずっとドクタープロ、あ、プロフェッサー X と仲良かった青い女の子を寝取ったりするじゃないですか。
そうそうそうそう、
あれはでも本当はプロフェッサー X が好きで当てつけでやったようにも見えますよね、なんかちょっと。
そうですよね、
ちょっとホモっぽく見えるっていうね、
そんでまたね、これで作り直せばいいんですね、全部ね。
あのエピソード0からまた3部作
ね。あら、映像止まっちゃってますなんて人が言ってますよ、すみません。今日はですね、この機械はクロッシーという NTT の次世代 LTE 回線をが接続されるんですけど、ここどうも電波飛んでなくてフォーマ回線なんですよ。
一応でも立ってますよね。
フォーマは立ってるんですけどね、
今止まってるか動いてるか確認ができないのか。
そうなんです、すみません。
最初の方にあったから、
ええ、 大丈夫かな、はい、あ今あ後ほどあの、ポッドキャストでアップしますので、ぜひ聞き直してくださいね、はい、じゃあ9位いきましょうか。
そうですね、
はい、あ僕らの10位とか後でまとめてやって花熊さんの聞いた方がいいんじゃないですかね。
そうしましょうか、かぶってるのも多そうですね。
そうですね、はい、
じゃあ9位はは
い
風吹く良き日。
風吹く良き日って何ですか。
これはね韓国映画で、
ちゃんとチラシをいっぱい持ってきてくれてます ね
1980年にやった映画なんですけど、これがね新宿でやってて、最初僕も知らなかったんだけどツイッターですごい詳しい人に教えてもらって、で見に行ったらこの2本立てだった
クジラ取り
期間ずれて2本だったんですけど、こっちのね
風吹く良き日とクジラ取り
韓国の1980年の感じが、
はあ、まだ民主化する前の軍政下ですよ ね、 でも日本あれマルチック青春通りとかの時代ですよね。
それのどんぐらいなんだろう後なのかなよくわかんないけど、でも日本のねその時の80年の感じとも
あ
雰囲気感じが似ててねすごいね。僕だから個人的にもう78年から82年までの世界がもう大好きなんです、だからその時代の
その時代は歌謡曲とかもすごいいいんですよ、それ以降はねペタペタのシンセサイザーが伝われるようになっちゃって、すごいダサくなるんですよ。
だから映画も何でもねその時代の空気が分かる映画がね本当すごい好きで、これもすごい良かったですね。
あタクシードライバーとかもその時代ですよね。
これはどういう映画なんですか。
これは結局あの田舎からこの3人がそれぞれ東京出てき東京じゃないや都会出てきて
だいぶ出てきましたね。
ソウルに出てきたのかな。いろいろあるっていうこの青春映画なんですけど
ね。青春映画っぽい設定ですね。3人それぞれの
そう顔がねいいんですね。
犯罪とかは起こるんですか。
犯罪もねなんか巻き込まれてましたよ。
やっぱそれは欲しいとこですよね。昔の男前っていうか、
ヒロインの女の人がなんか貧乏だから、なんか金持ち
の、ちょっと山口百恵とか畑中陽子みたいですもんね、
これねそのうち多分 DVD とか出んじゃない
か、風吹くよ
かったです。もうこの3人のうちの1人がもうどもりなんだけど、僕も小学校の時ドカベンのいわきの真似してたらどもっちゃってすごいどもりの人に対してすごいねシンパシーがあるんですね。そういう人がなんかしどろもどろになっているのがいい
ね、僕が長年一緒にバンドやってる丸目っていうベースの男がいるんですけど、彼はどもりな上に脇がなんですよ
上にってこともないですけど別個、別個のものですから
どもりはね、
でもベースはとても上手です
映りますよ、
カズさん生ビールしたすからさ。そっか、これはまあじゃあキッツリちゃんとかああいう感じの青春映画なんですね。ああいう切ない
の、なんかそうですね、結局なんかダメになっていくっていう、なんか切ないですよね、ちょっとだんだん忘れてきちゃったけど一回見ただけなんでね、
うん、
本当良かったです、
これはソフト化したらぜひ見たいですね。
見よう、
風吹く良き日。
はい、ということで、
いやちょっとねだベスト10がねほとんどやっぱアメリカの映画に傾いちゃうから、ちょっとなんとか日本とか
それありますよ、ね、
も入れたいなと思って、
ちょっと日本映画枠とか自分でも設定しちゃいます。
アジア枠で入れました、
では花熊さんの第8位は、
あ、聞きましたか。
8位もまたアジアですね。
お
マッド探偵。
マッド探偵7人の容疑者。
ちなみにこれ僕はね、でこれな、何位でしたっけ。僕は8位です。
お、下半期には入ってなかったけど。
これ7人の容疑者のイラストは全然デタラメですけど、
ね。これでもすごい面白かったです ね、 ね。僕はね、ワウワウでこの前放送されてたの録画してみましたよ。
僕あ同率8位ですね。
本当だ、でも僕は圏外です、
これはジョニー・トーの映画ですね。
昔なんですよね。
7年とか。
そうですね。
そうちょっと古いんですよね。
一応ね東京国際映画祭とかなんかフィルメックスで一応公開されたんですけど、まあ、主人公の刑事がラウチーマンって人がねちょっと急に耳をビーって切ったりする。
初めからちょっとわけわかんないんですよね。
なんかね監督曰くなんか要はゴッホのイメージらしいですよね。あの人にしか見えないものが見え
るなんかあの大仁田敦史と、あの村西監督を合体したような顔
あの映画だそうです確かに
そうでもね本当ちょっとね気違いっぽい顔なんですよね。
でもねあの人本当はもっとかっこいいんですよ。
あそう役作りが上手なんだ、
すごい演技うまいんですよ。
でもねこれはあれなんですよ。映画ってやっぱり怖いもの見たさってすごいあるじゃないですか。で僕はね映画の中で人が狂ってるっていうのを見るのがとても好きなんですよ、そういう意味では本当の気違いってこうかもっていう感じがすごく出てて面白かったです。
去年見た映画の中で僕の中では一番なんか映画がパワフルでなんかむき出しでブワンってこうなんか来てる映画
だ。だってねあの殺された人の気持ちとシンクロ率を高めるために、カバンにこう詰められて階段から落としてくれっつって落ちるんですよね。で行ってってなりながらあれはあいつだってなる、
すごいプロファイリングですね。でまあ犯人の方も狂ってて70人格なんですけど、ラウチーマにはそれが全部見えるんですよね。
あそうそうそうそうそうそう
そ
う、
その中の人格の中に女がいて、しょんべんしてると女も横でずらっと人が並んでしょんべんしてたりとかするんです
よ、ね、そう
で主人あの犯人の主だった人格は結構覚えてなかったりして、まだ気違いと気違いが戦う話ですよね、
そういうあの見せ方のなんか発想とかもね、すごい
面白かったですね。
オリジナルな感じですよね、
で木を照らっているので結構ダークなまま終わっていくというか、
いやでもねその多重人格を示すのにその人たちを全員ずらずらなんかドラクエのパーティーみたいにして現れるっていうその映像表現も斬新で超面白かったですよ。
ビリー・ミリガンみたいに24人格とかだったら画面に入りきらないですよ、
教室がいっぱいですよ。
そうですねジョニー・トーが、じゃあ次
いきます、はい、じゃあ続いて花熊優作さんの第7位は、
デート&ナイト。
デート&ナイト、
デート&ナイト、
これはね
何ですか。
スティーブ・カレルと、が主役の映画で、あの
ラバーゲイン、
ナイト&デーのパロディみたいな、
トム・クルーズのそうナイト&デーあったじゃないですか、多分あれのなんかあれにかけてるような感じなんだけど、
あこれ放題なんですか。で
いやこれ本当の題名、
本当に
デートナイトかもしれない、わかんないけど、でもこっちもねすごい豪華キャストで、すごいよくできてるんですよ。話はこのスティーブ・カレルとあともう一人女の人、あのサーティーロックっていうなんかドラマの女の主人公だった人、二人が夫婦がなんかレストラン行って、なんかちょっとなんかその事件の人とちょっと間違えられてちょっと事件に巻き込まれていく映画なんですけど、
あじゃあ大胆
犯罪も近い、ね、サスペンスなんですね、
巻き込まれ型、
それをドタバタでやってんですけど、
あギャグいっぱいでコメディなんですか。
マーク・ウォールバーグが出てんです
よ。あーマーク・ウォールバーグが出る映画も当たりが多いですよね。
今回すごい面白くて、その前にあのもう一本あったじゃないですか、
マネ
ーアザーガイズ、
アザーガイズで見てる、アザーガイズですごい堅物な役だったと思うんですが、今回はマーク・ウォールバーグはちょっと髪伸ばしてて、あのロン毛なんですよ。そんで、出てくるシーン常に上半身裸で、
はい、
でもなんかすごいなんかセクシャルな感じですごいそのキャラが面白くて、これは本当おすすめです。
アザーガイズ面白そうですね。
面白そうですね、
アザーガイズもね良かったですけどね、
上半身裸といえば、ブリッツっていうジェイソン・ステイサムの映画で、裸じゃないんですけど、犯人が常にこう前をねバーってボタン止めずにこうお腹丸出しにしてて、本当それが気違いっぽくてね怖かったんですよ。
リッキー・マーチみたいな感じ、ね、違うかな、
で他もね、ちょい役でミラクニスも出てるし、ジェームス・ブランコも出たし、クリスティン・ウィグもちょっと出てるし、結構その辺の面白いコメディに出てる人たちが結構みんな出てますね。良かったです。これもじゃあ DVD するですね。
持たないですね。
あとスカパーとかでたまにやります。
これは見てみたい。
ぜひ、はい、
データのないと。
ということで、じゃあ花熊さんの第6位は、
6位もまた DVD するで、
キジンたちの
番3回、
全然知らないです。
USA で、
はあ、これ僕もうオリジナルの方は見ましたよ、
はい、劇場で。フランスなんですよね。
あのバカをからかうやつですよね。
それはフランス映画だから、全く見てなくて。
いや面白かったです
よ。これフランス映画なんですか。
いやフランス映画のそれをアメリカでリメイクしたんだけど、
僕こっち見てないですね。
全く違うものとしてリメイクしたんですよ。これもスティーブ・カレルが主人公で、
コメディなんですか。
コメディなんですよ。前半がね、もうものすごい、もうめちゃくちゃで、果たしてこんなめちゃくちゃにしていい感じで終わらせられるのかなって疑問に思うんだけど、でも本当最後にね、この
まとまって、
スティーブ・カレルの演説がね、またラブ・アゲインの時と同じようにね、この人がなんかこうなんか発表するんだけど、そのシーンからもすごい感動的に、
本当良かったです。これオリジナルはなんか金持ちのやつがバカを飼ってるというか、バカなやつを盛り上げてよりバカを引き出すっていう、こう比べ方をしてるんですよ、2人ぐらい。でそのバカを家に呼んでたんだけど、そのバカがバカすぎて主人公が巻き込まれていくって話になってるんですよね。それとはまた
基本的にはそういう感じですね。アメリカの金持ちたちがこの基人を集めてなんか、
からかってるというか、
からかってるんだけど、でもこっちの基人側のピアサがもうどう超えた感じになってるから、逆にこっちの方が
やられてきちゃうというか、でも最後こうちょっとほろっとくるシーンもあったりするんですよね。
最後は本当に、
演説がですか。
演説からもう、
演説の方がなかったもんな。
あの見事なまとめです。スティーブ・カレルの基人ぶりは、あのネズミの死体を集めて、そのネズミの剥製を作って、それでなんか自分の人生の場面をなんかミニチュアで作るんですよ、
そのネズミで。
ネズミでだから
ネズミで作らなくても
ね、昔
グロいですね、
チンポムがちょっとやってたけど、そういう感じで、それがねすごいんですよ。それをこう発表するんだけど、なんかねうるってきちゃいました。
はなるほど。
これも DVD スルー
だったんですね。
そうです。
ぜひいいと思いますよ。
はい、
はい、
オリジナルも面白いんでまとめてみるといい感じですね、
は
い、
なるほど。どっちを先に見た方がいいですか。
あ、これはオリジナル見て
ます。あ、そうですか。
多分でも今聞いたら別物だから、あ、別々に見てもいいかもしれないですね。
そうですね、結構やっぱ出来のいい方を新鮮に見たいじゃないですか。
そうなんですよね。でも比べようがないから。あ、今あれですね、僕はオリジナル見てて、花熊さんは USA しか見てないから全く参考になる意見が言えないですよね。
両方見てないので聞くに徹しております。
ジャッジは小泉さん自体に委ねられてるってことですね。
わかりました、はい、見ようと思います。
ということで、じゃあ5位を、ね、
じゃあ花熊優作さんの第4位は、
5位、
あれ次5位だ、ごめんなさい。
グリーザコンサート 3D ムービー。
ほう、グリーって映画もやってたんですか。
テレビドラマシリーズのグリーがもう何シーズンもやってるんですよね。
そう、今シーズン3やってるんですけど、映画はシーズン2終わったぐらいの時にやってた、このグリーのキャストで全米をコンサートで回ってたんですけど、そのコンサートのやってるだけの映画なんだけど、でもね、僕はこれ最初見た時はまだグリーの話シリーズ自体も 3話か4話ぐらいしかまだ見てない状態で、そんなに詳しくない時に見たんだけど、それでも面白い、もうね、なんか異常なね楽しさと輝かしさがね、映画に詰まってるんですよね。なんかね、日本で例えると、僕 矢沢永吉のコンサート面白くて前行ってたことあるんだけど、A ちゃんのコンサートももう会場がある駅降りた時点でもう面白いんですよ。
なんでですか？
駅から会場までの間に全国からこの日を待ってた一人一人の A ちゃんファンがみんなそれぞれの服装をして
偽矢沢がいっぱいいるん
ですね。でわってきて、モーニング娘。
のコンサートもそんな感じですよ。
それね、なんかね、見てるだけでね、楽しい、なんかもう、一人一人のね、なんかドラマが見えてくるんですよ。
あ、いいですね。
この人は田舎でずっとなんかスナックで、あの夜は飲んでて、でチケット見て、あ、来週で A ちゃんのライブなんだっていうね、そういうのがどんどん見えてきて、
モーニング娘。のオタはバイトもせずに親に肩身の狭いものをしてるような形がいっぱい感じます、
ちょっとだからなんか群像劇みたいに見えるんですね、花熊さんからしたら。
もうすごいなんか楽しさと輝かしさがこのスクリーンにあって、それをね、だから何も知らなくてもすごい面白くて、それでなんだかんだでね、お金払って ね、 あのね、4回も見に行っちゃいました、
今年最多見た映画はこれですか？
4回はね、同率も他にありますけどね、
モンスター上司じゃなくて、ラブアゲイン、
ラブアゲインが同じ。
昔あのあれ見ました、ヘアスプレーのリメイク版って、はい、あれもそんな
トラボルタ、あ、見ました、
あれもそんな感じじゃなかった
ですか？お母さんやってたやつ、
あれもなんかもう見てるだけで本当にキラキラしてて楽しいって映画でしたけどね。
そうですね、
そうで、これはね、だからね、それでさらにシーズン2を見てから見るとまたこの映画はね、本当面白い。
へ
ー、だからね、何も知らなくてもね、ちょっとでも DVD で見るとね、またちょっと違うんだけど、スクリーンで見た時のこのね、なんかね、異常な楽しさをこう浴びる、ね、
音、映像、
良かったです、
劇場の向かいですかね。
そうですよね、昔あのツインピークスをね、テレビシリーズ見ずに映画を見に行ったら全然面白くなかった
映画としては良くないですよね、でもね僕はドラマも見てみたけど、やっぱあんま面白くなかった
です。あ、僕はドラマ見て映画見たら超面白かったですよ、
やっぱもうついていけなかったですね、
ということでね、ちょっとな、多分これで、あ、30分ぐらい経ったので、とりあえず前編をここで一回ポッドキャストは終了しますね、ではまた後編に続きます、さようなら。